暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市役所産業振興部農林課から、日本型直接支払い制度についてお話ししていただきたいと思います。今日スタジオには、お二方にお越しいただきました。それではまずは中村さんの方から自己紹介お願いします。
はい、二戸市役所農林課中村樹里と申します。市役所では多面的の、交付金の担当をさせていただいてます。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではよろしくお願いします。
はい、同じく二戸市役所産業振興部農林課の八幡と申します。日本型直接支払い制度の中の、中山間直接、中山間地域等直接支払い交付金について、担当しております。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まあ、それでは早速なんですけど、私この日本型直接支払い制度初めて耳にした言葉だったので、まずはどういった制度なのか教えてください。
はい、日本型直接支払い制度といいますのは、農業農村の多面的機能の維持発揮を促進するとともに、規模拡大に取り組む担い手の負担を軽減することを目的とする制度となっております。
はい、
この制度には、多面的機能支払い交付金、あと中山間直接支払い交付金、環境保全型農業直接支払い交付金の3つの交付金があります。
やっぱり聞き慣れない言葉がいっぱい並んでいるので一つずつ、はい、細かく聞いていきたいと思います。はい、それではまずは一番最初に登場した農業農村の多面的機能とは、こちらについて教えてください。
はい、農業農村の多面的機能といいますのは、田んぼや畑、農村の周りの自然ですね、は私たちが消費する農作物の生産以外にも大切な役割を担っております。例えばそれはですね、国土の保全、あとは水源の寛容、あと自然環境の保全といいます、多面的な機能というものになっております。
はい、
それをですね、日本型直接支払い制度というものを活用することで、農業農村の持つこれらの機能の維持発揮を促進するとともに、規模拡大に取り組む担い手の負担を軽減していただきたいと考えております。
なるほど、はい、そっか、拡大していくとやっぱりどうしても負担も大きくなりますからね。
そうですね、はい、
はい、その軽減ということで、はい、さあそれでは続いてが、はい、国土の保全、そして、水源の寛容、自然環境の保全とは、こちらも教えてください。
はい、まず国土の保全ですけれども、田や畑が、雨水を一時的に蓄えることで、洪水を防止し、地滑り、あとは土砂崩れなどの発生を抑える機能のことです。
お、なるほど。
はい、あとはですね、また田や畑に蓄えられた水というものは徐々に浸透して地下水に になります。で長い時間をかけて下流の川に戻されますので、川の流れの安定に役立っております。水源の寛容というのは、まあ、このような機能になっております。
はい、はい。
あとはですね、自然環境の保全ですけれども、水中や、土の中の微生物が、有機物や窒素分を分解することで、水をきれいにし農作物が育ちやすい環境を作る機能になっております。はい。これらはあくまで一例ですが、多様な機能の維持と発揮には、農地の適切な保全管理や、耕作の実施が必要不可欠となっております。
なるほど、はい、こういった理由があるんですね。はい、はい。それでは、続いてが、各種交付金の説明もしていただきたいなと思いますが、それでは中村さん、
はい、
はい、よろしくお願いします。まずは多面的機能支払い交付金とはどういったものになるのでしょうか。
はい。多面的機能支払い交付金っていうのは、まあ、先ほど説明があった多面的機能を支える共同活動を支援することを目的とした制度になってます。規模拡大に取り組む担い手さんたちに負担が集中する、まあ、水路とか農道等の管理を、まあ、地域の皆さんで支え合って、まあ、農用地の活用を後押しするものになってます。
うんうん。
あと、まあ、集落等で組織を設立して、まあ、5年間の活動計画をまず策定していただきます。
はい。
支援対象となる活動は農地維持活動っていうものと、資源向上活動の2種類に分けられるんですけれども、これらの活動にかかる経費を、国、県、市町村から出される交付金によって、まあ、賄うことができるものに、はい、なってます。この交付金額は活動の対象となる農用地の、まあ、田んぼとか畑とかの種類ごとに決められた交付単価と面積との掛け算で決定されます。
なるほど、はい、そういうことなんですね。そっか、5年間の活動計画をまず策定する必要があるんですね。
はい、そうですね。
うんうん。でその上で、まあ、対象となる活動が農地維持活動、そして資源向上活動の2種類ということで、
はい、
それでは続いて農地維持活動、こちらについても教えてください。
はい。農地維持活動は、多面的機能を支える共同活動になってます。まあ、支援対象となる活動は主に、まあ、農地のり面の草刈りとか、うんうん、水路の泥上げですとか、まあ、農道の路面維持といった、まあ、普段、まあ、基礎的な保全活動になってます。
そうですね、これらはもう普段からやられているっていう方もそうですね、多いですもんね。はい。そして続いてが資源向上活動、こちらはどういったものになるのでしょうか。
はい。資源向上活動は、まあ、農用地、水路、農道など、まあ、地域資源の質的向上を図る共同活動になってます。支援対象となる活動は、主に農用地、水路、農道の軽微な補修ですとか、まあ、花壇とか農用地への花を植える植栽活動による景観形成といったものに、はい、なってます。農用地、水路、農道の大規模な補修、まあ、例えば重機が入るものになるとかですとかは、更新を行う施設の長寿命化の活動などがあります。
そうなんですね。なんか言葉だけ聞くと難しそうですけど、よくよく内容を聞いてみたら、普段から取り組んでいることがほとんどなんですね。
そうですね、はい。
うん。はい。まあ、こういった、活動をが対象になって、多面的機能支払い交付金が、支払われるようになるということで、ここまでその日本型直接支払い制度、そして交付金についてお話を聞いていきましたが、それではここでまだまだお話たくさん聞きたいんですが、番組一旦ブレイクタイム設けさせていただきます。この時間では職員の皆さんに今一番聞きたい曲や好きな曲などを伺っていました。今回は中村さんに、
はい
はい、お伺いしたいと思います。中村さんは普段どんな音楽聴かれるんですか。
ジャンルとかっていうのは縛ってないんですけど、うんうん、まあ、結構アップテンポの曲が多いかなっていうふうに、はい、
思います。
そうなんですね、はい、そっか。じゃあ今日はどの曲をかけましょうか。
はい、ディープパープルのスモークオンザウォーターをお願いしたいなと思います。お、
ディープパープル、
はい、
普段からこれもよく聞くんですか。
そうですね、はい、うん、音楽を聴き始めたきっかけの曲になっているので。
お、はい、それはご家族の影響とか受けてなんですか。
ちょっと特殊なのかなと思うんですけど、うんうん、そのスマートフォンのアラームの音に、はいはい、あのデッデッデっていうのがあって、うんうんうん、これすごくいいじゃんと思って、
はいはいはい
はい、ちょっと、まあ、調べて聞いて、あ、音楽っていいなと思ってっていう、はい、ちょっと変なんですけど。
そうか、そういう音楽のそっか入り方もあるんですね。結構面白いな。うんうん、そっか、わかりました。それでは改めて曲紹介の方をお願いします。
はい、ディープパープルでスモークオンザウォーター。
お聴きいただいた楽曲は、中村さんに選んでいただきました。ディープパープルスモークオンザウォーターでした。さあ、それではここから番組後半に移りたいと思います。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半では、 日本型直接支払い制度、そもそもどういったものなのかということ、そして交付金についてお話聞いていきました。続いても交付金のお話ですね。それでは、中山間地域等直接支払い交付金、こちらについて教えてください。
はい、中山間地域等直接支払い交付金といいますのは、農業生産条件の不利な中山間地域等において農業生産活動を維持するための活動を支援する制度となっております。この制度も集落等単位に組織を設立しておりまして、5年間の、取り決めとなる協定というものを、締結していただきます。
なるほど、はい、確かにちょっと農業するのには向いてないっていうような土地もあったりしますもんね。難しいかなっていう、
はい、なかなかこう山間地域だと、イメージするこう一段の農地ではなくて、こうなんていうんですかね、狭いところで小さいところでやっているっていうか、まあ、場所が多いと思いますので、そういったところが、まあ、基本的に対象となっているかなというふうに思っております。はい、
そうなんですね。はい、それでこの交付金はどのようなものになりますか？
はい、そうですね、この交付金というものは、取り組み面積に応じて、まあ、交付されるんですけれども、傾斜のある農用地というものが要件となっております。
はい、
例えばですね、田んぼであれば100メートルという距離に対しまして、高低差1メーター以上ですね。あとは畑になりますと、今度は傾斜というものが、8度以上といった形でですね、農用地の種類ごとに、異なる基準を、まあ、設けております。
そうなんですね。はい、そっか、傾斜が8度以上って結構細かいんですね。
そうですね、はい、結構思った以上に急な傾斜にはなっているので、まあ、そこが対象になるかどうかというのは一つ要件の、まあ、基準というかになっておりますね。はい、
とかいろいろ審査とかした上でっていうことになるんですね。
そうなります。はい、
はい、
あとはですね、まあ、農用地を維持し管理していく、まあ、取り組みをちょっとご紹介いたしますけれども、例えば、はい、耕作放棄地といいます、まあ、ものの発生防止活動や、あとは水路濃度等の管理活動、あとは周辺の林地林ですねの管理を、まあ、実施していただくことになります。
はい、
はい、
じゃあそれでは一つ一つまたお伺いしていきたいと思います。まずは、耕作放棄地の発生防止活動、こちらについて教えてください。
はい、耕作放棄の、発生防止活動といいますのは、まあ、農用地の点検ですね。あとは、もうすでに荒廃してしまっているような荒廃農地の下草刈りなどをしていただく取り組みとなっております。
はい、じゃあ続いては水路、はい、農道等の管理活動をお願いします。
はい、はい、水路農道等の管理活動といいますのは、農地ののり面の点検ですね。あとは、ちょっと多面的と同じような水路の泥上げ、あとは農道の草刈りなどの、取り組みとなっております。
はい、
はい、
そして3つ目が周辺、周辺の林の管理ですね。
はい、そうですね。はい、周辺の、まあ、林地の管理になりますけれども、そちらはですね、農用地の周りに、まあ、林があるようなところ などのですね、下草刈りですねを、まあ、実施していただくような取り組みになっております。
はい
はい、
まあ、基本的な、まあ、土地の整備といったことですね。
はい、そうですね。はい、
まあ、これらの活動は、まあ、定期的に行うのがいいんですよね。はい、
そうですね、まあ、農地を、保全管理していくような形になりますので、できるだけこう、言い方悪いんですけど荒れないようにと言いますか、
はいはい、
草が生えて、管理がしきれないような状況を、まあ、保全していただくという意味で、こちらの活動をお願いしているものになります。
なるほど。はい、まあ、こういった取り組み活動をした上での交付金が、
はい、そうですね、
はい、中山間地域と直接支払い交付金なんですね。
はい、そうです。はい、
はい、それではまだまだ交付金についてのお話ししていただきたいんですけれども、続いてが環境保全型農業直接支払い交付金。
はい、
はい、じゃあこちら中村さん、よろしくお願いします。
はい、 化学肥料とか、化学合成農薬の低減に加えて地球温暖化の防止や、生物多様性の保全に役立つ農業生産活動の実施を支援する制度になっております。
はい
はい、化学肥料化学合成農薬の使用量をですね、通常の5割以上半分以上減らすとともに、有機農業や緑肥の作付けなどの実施が支援対象になります。ただちょっと気をつけてほしいのが、環境保全型交付金は緑のチェックシートの取り組みが要件になっているところです。
はい、それではまた一つずつお伺いしていきたいんですけど、
はい、
まずはそしたら有機農業について教えてください。
はい、有機農業は、耳にする機会が結構多い言葉だと思うんですけれども、化学肥料や化学合成農薬を、使用しない取り組みのことになっております。
はい、これは、はい、私でも耳にしたことがあってあ、改めてそういうことなんだなっていうのが、はい、分かりました。そして緑肥の作付けとは、こちらを教えてください。
はい、緑肥の作付けは、作物の栽培期間の前後、いずれかにその収穫を目的としない作物を植えることで、病害虫を防除を防いだり、土壌を肥沃にする取り組みになっております。
はい、はい、そして最後の、注意点にもありました緑のチェックシートの取り組み、こちらも教えてください。
はい、緑のチェックシートは、化学合成農薬肥料の使用量低減や農作業の安全、温室効果ガス廃棄物の排出削減の取り組みについて、研修等を受講し、持続可能な農業生産に向けて実施するべき環境負荷の軽減や、農作業時の安全等について取り組みを実施していただきます。
うんうん、
化学合成農薬の使用量低減であればですね、例えば適切な管理を心がけていただいて、農薬の使用状況等の記録を保存してもらったり、温室効果ガスの排出削減であったら、省エネに留意した農作業機械を使用していただいたり、廃棄物の削減に取り組んでいただいたりするっていったものになっております。うんうん、緑のチェックシートは、14の項目からなっておりまして、原則として全項目の取り組みを実施することが交付の条件になっております。
そうなんですね。はい、今ってSDGs とかいろいろ言われているので、きっとそういったことにもつながってくる内容ですよね。
そうですね、はい、
うんうん、なるほど。これらが、環境保全型農業直接支払い交付金、こちらを、受けるために必要な取り組みということなんですね。
はい、
はい、それではここまでさまざまな交付金制度を教えていただきましたが、おしまいにこれら3つの制度に取り組む際の注意点教えてください。
はい、最後に注意点になりますけれども、今申し上げた交付金というものは5年間の計画を策定して、実施する制度となっております。将来を見据えて持続可能な範囲で取り組む必要があります。あとはですね、活動の実施を記録した日誌ですとか、あとは写真ですね、あとは交付金の使い道が分かる書類を毎年作成していただき、でそれを保管していただく必要がありますので、担い手の確保ですとか、あとは農作業との両立を、十分考慮していただいて、制度の活用を、検討していただきたいなと思っております。
なるほど、はい、そうか、一回考えて策定作りましただけじゃなくて、その後も続けて毎年作成していく必要があるんですね。
はい、そうですね、はい、
はい、それでは、5年間の計画策定するということ、こちらを、策定しての制度ということなので、はい、ぜひ皆さん取り組みの際は注意していただければと思います。それでは今回は日本型直接支払い制度についてのお話を二戸市役所産業振興部農林課中村さん、そして八幡さん、お二人に聞いていきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は日本型直接支払い制度についてお話を聞いていきました。改めて日本型直接支払い制度とは、農業・農村の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農活動に対して支援することを言います。農業・農村の多面的機能は大きく3つに分類されます。1つは国土の保全、田や畑が雨水を一時的に蓄えることで洪水を防止し、地滑り・土砂崩れなどの発生を抑える機能のことです。2つ目は水源の涵養、田や畑に蓄えられた水は徐々に浸透して地下水となり、長い時間をかけて下流の川に戻されるので川の流れの安定に役立つということです。3つ目は自然環境の保全、水中や土の中の微生物が有機物や窒素分を分解することで水をきれいにし、農作物が育ちやすい環境を作る機能になります。言葉だけを聞くととても難しく感じますが、つまりは多様な機能の維持・発揮には農地の適切な保全管理や耕作の実施が必要不可欠ということなんですね。農地の草刈り、水路・農道の補修、耕作放棄地の発生防止活動や化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減しながら行う営農活動などがあります。このような活動を計画し5年間実施することで、対象農地の面積に応じた交付金の支援を受けることができるということです。日本型直接支払い制度には多面的機能支払い交付金、中山間地域等直接支払い交付金、環境保全型農業直接支払い交付金の3種類があります。これら3つの制度は5年間の計画を策定し実施するため、将来を見据えて持続可能な範囲で取り組む必要があるということでした。毎年さまざまな書類を作成し保管する必要があるので、農作業との両立を十分考慮しながら制度を活用していきたいですね。日本型直接支払い制度について詳しく知りたいという方は、二戸市役所産業振興部農林課までぜひお問い合わせください。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージ・リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。